皆さんおはようございます。それでは2014年2月14日主の十字架クリスチャンセンター神の主への朝教会の主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。まずはじめに静まって主を待ち望んでまいりましょう。させていただきます。愛する天皇と様、今日この礼拝の時を感謝いたします。あなたが今日も生きておられて、この場所にまた私たちのうちに生きておられることをありがとうございます。どうぞ今からの礼拝の時があなたの喜ばれる、あなたの御心にかなう礼拝の時となっていくように導いてください。私たちの霊と私たちの心を、私たちの体をあなたがご自由にお使いくださいますようにお願いします。またオンラインで共に礼拝を捧げておられる方々も、あなたの喜ばれる霊と誠を持った礼拝を捧げ、その場に深い臨在が注がれていくように主が働いてください。遅れております兄弟姉妹がおりましたら、その足をあなたが早めてくださり強めてください。どうか今日の礼拝の時をあなたご自身の手を持って御心のままに祝福してください。あなたに期待いたします。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは私たちを歓迎してくださっている主に感謝の拍手を持って礼拝を始めたいと思います。ハレルヤ。それでは賛美を持って主を称えてまいりましょう。
おはようございます。賛美を持って主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。14番アンビシャスからです。
主の民よ、愛しろ田舎、主が与えた夢は叶うかな。ニアンニシャスインカー、ニアンニシャスインカ
ー。ありがとう。45番
感謝と 印と不思議の技が今始まる。神の言葉は私の希望、神の言葉は決して変わらない。苦しむ時、恐れる時、希望をしっかり握って、感謝と
始まり、この週末のこのリアベルの働きに召されたあなた方は、このさらにこのカリスマ働きにおいて熱心に求め、また具体的に用いていきなさいと主はおされます。また同時にそのために人々を招き、癒しのために祈っていきなさい、奇跡のために、この解放のために祈っていきなさいと主はおされます。それ豊かな御業を持ってその祈りに応えていこうと主はおされます。私は心を癒し、肉体を癒す神であると主はおされます。私の前に人々を連れてきなさい。その中で豊かな御業を豊かに表していこう。すでにあなた方は熱心になって、再開する働きを持ち、また求めていきなさいと主はおされます。
あなたの重荷を、あなたが持っているこの重い煩いを私の前に差し出し、私に委ねていきなさいと主はおされます。私があなたを心配し、私があなたを支えるからであると主はおされます。
じゃあ他の何かによってではなく、私自身の手によってあなた方を立たせていこうと主はおされます。この人の言葉でもなく、誰かの力でもなく、私自身の言葉と私自身の霊と力によってあなた方を立たせていこうと主はおされます。神により頼みなさい。私により頼むとき、あなた方は確かに強くされ、私はあなた方に力を与えていこうと主はおされます。
それではさらに主を賛美してまいりましょう。16番です。
私の罪のためは十字架にかかられた。主の打たれた傷により、私は癒された。十字架の愛、十字
在の聖霊様に感謝いたしましょう。ハレルヤ。お祈りいたします。愛する天のお父様、主の皆を温かい心から感謝いたします。賛美の恵みの時をありがとうございます。あのご臨在をありがとうございます。続きます。礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で、神様にお祈りし、神様と交わる時をお持ちしたいと思います。今週、あさって火曜日から、白馬キャンプが持たれます。ぜひその祝福のために合わせてお祈りをしていただけると幸いです。それではそれぞれの方でお祈りください。これらの祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではともに主の祈りをお祈りしたいと思います。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前のスクリーンの方をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。返します。それでは主の御体と父親に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に取り継いでいただきます。
イエス・キリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。本来の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と父親に預かります聖餐式の時を行いたいと思います。私の教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも、他教会の方でも、また洗礼まで受けてらっしゃらなくても、これから洗礼を望んでらっしゃる方はですね、共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、聖餐を知りたいらっしゃる方はぜひ聖餐を受けてほしいと思いますが、オンラインされている方で聖餐のご用意のある方は共に聖餐をお預かりください。ご用意のない方はぜひ次回は聖餐を用意されて共に聖餐に預かっていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父様、この聖餐の時をありがとうございます。この晩と葡萄酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとくださり、それを信じる信仰を私たちに与えてくださって、聖餐を通して受けることのできるすべての恵みを、十字架の恵みを受け取ることができるように、聖霊から来る悔やみを与えください。今オンラインされている方々が用意されたその晩と葡萄酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを受け取る信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔やみを与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔やみの時を一人一人でお持ちしたいと思います。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、総額のうちに主の御から土地をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになっていきたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って帰りの値になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天のお父様、聖賛の恵みをありがとうございます。十字架によって罪許され、義とされ、神の子とされた、この素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。この週もこの恵みの中に生き、 イエス様が用意されている勝利と祝福を豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。十字架によって私たちが一つにされたこと、聖餐によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。十字架を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みに預かりました後は私たちから神様へ感謝の捧げ物を捧げてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の恵みを感謝いたします。あなたに捧げ、あなたにお返しすることができるこの恵みの時を感謝いたします。また私たちが日々あなたから経済において、また健康において、そしてあらゆる面において祝福を受け支えられていることを感謝いたします。どうぞ今捧げた者たちがこの捧げた分の10倍、20倍、30倍、そして100倍の祝福を受け、さらに富むものとなってあなたにお返しすることができるように導いてください。またここに捧げられました献金そのものをどうか神様があなたご自身のために用いてくださり、救いのために、またリバイバルの働きのために用いてください。この献金をあなたにお委ねいたします。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は、FF です。よろしくお願いします。
おはようございます。山口兄弟が今入院中で、信吉ドクターですね、木曜日に集まって賛美特訓を行いまして、今日に備えてたんですけれども、慣れないことをしてしまいまして、雨と湿気になってしまいまして、五島からフェリーが出ない状況です。ですので今日は、戦力ダウンの中2人で、賛美させていただきます。戦力ダウン中にでも、賛美できるということで お箱で行かせていただきます。まあ、昨日披露できてなかったので、十字架のもとにお祈りをおろし、
素晴らしい特別賛美を感謝したいと思います。それでは本日の聖書箇所の拝読をさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所はルカの福音書18章の1節から8節です。ルカの福音書18章の1節から8節です。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書152ページになります。それでは司会者の方で拝読をさせていただきます。ルカの福音書18章の1節から8節。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう、でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。本日はこの箇所より賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
イエス様の名をおめでとうございます。おはようございます。今日はこの18章の1から8を読んでいただきましたが、ここだけじゃなくて18章全体を通してですね、祈りについて4つぐらいポイントを絞ってお話をしたいというふうに思っています。それではですね、賛美の後にメッセージを取り付けて賛美をしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ですね、準備ができたかな。じゃあお願いします。あ、お立ちください。主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし無理に目を留められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださる
からこそあなたは人に恐れられます。私は主を待ち望み、明日私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさに、まことに夜回りが夜明けを待つのにまさって主を待ちます。イスラエルよ主を待つ、贖いがある主は全ての不義からイスラエルを贖い出される。
ハレルヤ。一番の喜びの歌、
どんな時でも共にいて勇気を与えてくれるから、恐れや不安は消え去り、雨上がりの虹のように輝く、固き宝石のようにかけがえのない一人一人の存在。喜びの歌、感謝の歌、歌おう。だって誰よりも私は愛されているから、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されてる。喜びの歌、感謝の歌を歌おう。だって誰よりも私は愛されているから、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されてる。
ハレルヤ。39番イエス。
私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス、我が希望。 がすべてあなたの愛に満たされ生きる、あなたの、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる、あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてください、答えを与える、イエス我が救い、我が砦で苦しむ時にある助け、イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる、イエス、イエス我が救い、我が砦で苦しむ時にある助け、イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる、愛に満たされ生きる。
65番の主の愛を受けてお賛美していかない、
主の愛を受けて、主の恵みを受けて、あなたに仕えます、命のある限り、愛を受けて、主の恵みを受けて、私のすべて御手に委ねます、は許された、どこまでも主は愛された、その十字架の恵みの中で今立ち上がる、信仰を与えたまえ、与えたまえ、この地にリバイバルを与えてくださった、主の愛を、主の愛を受けて、主の恵みを受けて、あなたに仕えます、命のある限り、主の愛を受 ますどこまでも主は許されたどこまでも主は愛されたその十字架の恵みの中で今立ち上がる信仰を与えたまえ祈り与えたまえこの地にいば祈るを与えてくださった信仰信仰を与えたまえ祈り与えたまえこの地にリバイバルを与えてくださった
いつまでも過去に縛られて人を責め自分を責めることから解放されなさい私の十字架の恵みはあなたの過去のすべてを覆い私の許しは完全であると主は言われます過去から自由になりなさいすべてのマイナスはプラスに変わりますすべての失敗は祝福に変わります愛する子よ十字架の力復活の力を幼子になって信じなさい私はこれからあの地あなたを力強く豊かに用いていこう永遠の命のために私はあなたを用いていく私はあなたを祝福し力強く用いていくと主は仰せられます私のところに来なさい私はあなたを愛と憐れみを持って祝福しあなたの存在を人々にとって祝福としていこうと主は仰せられます私の光があなたのうちにあるそれゆえあなたは世の光として輝くであろう多くの人々にとって私の愛と祝福があなたを通して流れて希望となっていくと主は仰せられますそれはあなたにとって喜びとなると主は仰せられます最後に聖霊の雨聖霊様の豊かなご臨在を心からありがとうございます神牧師様あなたの皆を心からおめでたえます神様予言の言葉を感謝いたします特別賛美を心からありがとうございますまた今日座れたお一人一人を心からありがとうございますオンラインで共に礼拝されているお一人一人をありがとうございますダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます 今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り、御言葉をもって私を励まし慰め強め豊かに導いてください。私は主をあなたに期待いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度主に感謝していただきます。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の間主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。2月5日の日に殉教聖会がありましたけれども、その時ですね、オンラインをしたんですけれども、ダイジェスト映像ですね、映像というよりも写真を組み合わせたものなんですけれども、ができてきましたので、ちょっと見ていただきたいというふうに思います。2月5日の時のですね、やつですね。それじゃあお願いします。私の声を聞いてくれ。 なんで最後に笑いがあるのか分かりませんが、はい、感謝したいと思いますね。一眼レフで撮った写真を中心に作った映像ですけどね、感謝したいと思います。今週、すねりごいキャンプがありまして、映像祭に8号の作品が出ています。今年はちょっとドラマを出せなかったんで、今年は4月から毎月1本作っていこうと思っていますので、ぜひ興味のある方はですね、協力していただきたいというふうに思いますけれども、先週はですね、いろんなことがありましたけど、すごい嬉しいことがいくつかあったんですね。一つはコンサートにですね、ロバートさんとおっしゃる、大阪在住 の、 アメリカ人の方ですね、19年日本に行ってましたけれども、日本人の方が結婚されたそうですけれども、その方が来られましたので、その方が来られた理由が、こちらに仕事でちょっと来る予定があったんですけども、その時に教会をしたら、今行ってる教会の牧師さんがインターネットでいろいろ調べて、この教会がいい、長崎教会がいいっていうふうに牧師さんが言われたんで、この教会に来られたんですが、インターネットを調べてきたんですよね。主に感謝をしたいというふうに思いますよ ね、 ね、素晴らしいなと思いますよね。ね、あとちょっとね、彼の話もしたいと思いますけども、もう一つ嬉しいことがあってですね、その、実は金曜日の日に、その前の金曜日の日にですね、実はオンライン会員の登録があったんですね。どっからかというとですね、ずっと祈ってたんで、北海道からあったんですね。でまだ洗礼受けてない50代の女性だと思います。生年月日からいくと50代の女性で、まだ洗礼を受けてない方で、千歳市の方なんですけど、今オンラインされてるでしょうか、洗礼を受けるとき行きますので、ね、北海道からあったんですね。主に感謝をしたいと思います ね、 ね、 ね、すごいなんか、祈ってたんですけどね、なんか嬉しいことがいくつもありました。で土曜日の日ですね、コンサートがありまして、今回 FF 主催ですごく楽しみにしてたんですけれども、山口さんが今入院されていてですね、先週日曜日お見舞いに行ったときはまだ良かったんですけれども、月曜日にヨハネが行きまして、それも良かったんですけれども、木曜日にトシヤ牧師と小川さんが行ったときはね、お見舞いできなかったんですね。というのは、病棟がその家族以外は面会できない、家族以外は面会できない病棟に変わっておりまして、でちょっと面会できなかったんで、お医者さんに聞いたら、そのお医者さんの方が家族以外には症状を話せないということで断られまして、それで、また今日明日電話をしてですね、相変わらずそうなのかどうか聞いてみて、もし病棟変わってたらお見舞いに行きたいと思ってるんですけども、今の段階ではその家族以外は会うことのできない病棟で、病床もちょっと詳しいことを教えてもらえなかったんですけれども、そういう状況であります。だからぜひ皆さんですね、覚えてお祈りしていただきたいと思います。月曜日ヨハネが行ったときは会えたんですけども、主治のおじさんがかなりちょっと悪いんですよねって言ったそうですね。だからそしたらその後、その家族以外が会えない病棟に移って今会えないという状況なんですね。だから昨日も来れなかったんで、ぜひね、お祈りしていただきたいと思います。私がね、心筋を打ったからですね、体重が100キロ以下になりますようにってね。だからもしかして100キロ以下になるまでは入院かなって、そしたら健康的に痩せれるなと思ったんですけど、もしかしたらそうかなとも思いますけども、ただね、体が守られますように。心臓の病がかかっているので、心臓の病って一つ間違うと命に変わっていきますから、守られるように、ね、ぜひ乗ってほしいというふうに思います、ね、それともう一つはですね、信吉徳田ですね、今日も特別賛美、酒井兄弟が寂しくされましたけれどもですね、信吉徳田はですね、昨日大しけでですね、船がフェリーが全て欠航になったんですね。だから来れなかったんですね。だから FF はですね、信吉徳田と山口兄弟がいなくてですね、酒井兄弟の言葉を使えば、助さん、格さんがいなくなった状況でコンサートだったんですけど、クリスチャンっていいなと思うんですね。全然暗くなくてですね、明るくそれでも喜んでやっておりまして、本当に祝福された時もここで来てよかったと思います。ただこれは神の語りかけでですね、これで終わっちゃいけませんよということで待たされるということですので、ぜひ皆さん、ね、今度はかなり準備して祈り込まれてやるということを、ね、期待したいと思いますのでね、ぜひ皆さんですね、その時はたくさんの人を連れてきてほしいと思います。3月は今度ハッピーテーブルがありますので、若い子たちがたくさん来ると思うので、若い子たちだけじゃなくて、ぜひ皆さんもね、来て応援してあげていただきたいというふうに思います。さて、それで今日はですね、ルカの福音書のところの18章のところの最初に開いていただきましたが、それを見る前に、さっきも言ったように、今日は全体を見てね、全部読むとちょっと長いので読まなかったんですけど、全体、この18章全体を見ながら、話したいと思ってるんですね。で、27節にですね、ルカの福音書の18章の27節にこういう言葉があるんですね。イエスは言われた、 人にはできないことが神にはできるのですってね。で、これはあの今年のマタイの福音書のね、こちらご覧ください。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできますというマタイの福音書の方の言葉が今年の御言葉なんですけれども、御言葉すぐ出せるようにできないのは変わってもらって、あの、ね、どんなことでもできますって、これは今年の御言葉なんですけれども、まあ、それのルカの福音書編なんですね。で、あのこれどういうことかって言ったら、まああのね、立法をきちっと守ってる人がいて、で、まあ、その言ったらこう、いやあなた一つ欠けたものがあるから持ち物全部売り払ってついてきなさいって言われたら、すごいお金持ちだったんでね、それができなかったってところで、で結局裕福なものは神の国に入ることはなんと難しいことだろうかということで、いうことなんですね。つまり神の国に入るには難しいということを言われて、人にはそれはできない。だここで言ってるのは結局救いに関しては人にはできないんだけれども、神にはどんなことでもできるんですよってことなんですよね。そのことを言ってるわけですね。でその伝言に何が書いてあるかというと、その伝言に書いてあるのは実は永遠の命に関することなんですね。あ、じゃなくて、すみません、祈りに関することなんですね。だからあの、あ、なんで出してくれないの、わからない、ルカの福音書の18章の27節だけど、1では全部出たんだけどな、出ないんだよね。じゃあいい、はいはいはいはいはいはい。で、あの話を元に申しますけど、4つ祈りが書いてあるんですね。祈りのことが書いてある。で、面白いのは それは人にはできないけどどんなことでもできるって言って、天の命のことを言ったときに、神にはできるって言ったときに、その伝言に何が書いてあるか、祈りのことが書いてあるんですね。つまり神にはどんなことでもできるんですけど、その神様のどんなことでもできる手を動かす鍵は何かというと祈りにあるんですね。で、皆さん、祈りを知っている人は神を知っている人です。で、ね、そのことが書いてあるんですね。そこから今日は4つに絞って祈りのポイントを見ていきたいと思うんですけど、1節から8節でさっき読んでもらったところはちょっと最後にしたいと思います。それね、その前にね、ちょっと先に9節から見ていきたいというふうに思います。ルカの18章の9節、9節のところから、9節、はい、ありがとう。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのようなことで話された。まあ、自分は正しいと思って人を見下していると、これはね、パリサイ人なんですけども、10節に2人の人が祈るために宮に登ったと、1人はパリサイ人で、もう1人は主伝であったと。パリサイ人と主伝って書いてあるんで、パリサイ人っていうのはきちっと立法を守っている人、主伝人っていうのは罪人の代表だと思ってください。当時主伝人っていうのはもう税金取りなんですけど、税金取りは悪くないんですけど、当時の主伝人っていうのは同胞のユダヤ人から税金を取ってローマに納める、それだけだったけど、その時にかなりピンハネするんですね。だからもうみんなに嫌われてましたし、まあ、罪人と同格のかれたわけですね。で、ここから11節、パリサイ人の方は立ってこの中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、寛容する者ではなく、ことにこの主伝人のようではないことを感謝します。私は主にと断食をし、自分の受ける者は皆その自分の内を下げ続けておりますと。で、自分の内を下げることは素晴らしい、主にと断食することも素晴らしい、そして寛容する、寛容しないことはいいことだし、不正をしないこともいいことだし、ゆすることをしないこともとってもいいことなんです。だから彼の行動は間違ってないんですよ。ただここで何を言ったら、神様のところに行って祈るんじゃなくて、祈ってるように見せかけてるけど、結局人と比較しながら、私はこんなことはしてない、ちゃんとしてますよって言って祈ってるわけですよね。これは実は神に向かってないんですね。あの、実は祈りの時に神に向かわずに、言ったわけですね。で、一方主伝人は何かというと、遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。もう本当に自分が罪深いことは分かっているので、こんな罪人の私を憐れんでください、とても神様に顔も上げられないぐらい、こう自分は罪人だと思って言ってるわけですね。でね、ここで、ね、神様は何て言ったかと言ったら、あなた方に言うが、この人が主伝人の方が義と認められて帰りましたと。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからですということなんですが、これ大事なことなんですね。パリサイ人がやっていたことは間違ってないんですけど、パリサイ人は何をしたかというと、人と比べて自分はこんなに正しいと言って、その義に立って祈ったんですね。で、今日これ何人ぐらいかな、40ぐらいいるかな、40人いますよね。だからこの中で一番罪深い人と一番罪が小さい人と並べたら並べれるんです。人と比べれば、いつも言いますように、小さな石と大きな石だったら 池に投げると大きな石はバーンと言ってたくさんの波紋を上げてあっという間に落ちますし、小さな石はポチャンと言って小さな波紋しか起こさないでゆっくり落ちていくんです。確かに罪の大きさはあるんです。でもどっちも落ちていくんですね。波紋の大きさもあるんです。でも人と比べたらあるんです。でもキリストの前に立って、本当に清い神の前に立った時、そんな比較なんて虚しくなります。神様の前に立った時、本当に罪ってわかるんですね。でもちろん主税人は人から見ても罪深かったかもしれないけど、彼は神の前に立って本当に自分は罪深いってことを自覚して叫んだわけですよね。助けてくださいって、ね、許してください。一方パリサイ人は人と比べて、俺はちゃんとしてる、悪くはないとって言って出て行って、本当に見て神の前に立ってないから自分の罪がわからないんです。俺はちゃんとしてるって言ってるんですよね。その人の祈りは聞かれなかったって書いてあるんですね。だからね、神の前に出ていくと私たちはね、いかに自分が汚れているかあるんですね。なんとか話しましたけど、今4番目の回答なんですけど、一番最初の回答はね、最初入った時も荒れ果ててたんですね。それで絨毯を引くことにしたらしばらく経って、ね、で絨毯を引いたんですけど、あの靴を脱いだらいちいち靴箱とか置かなきゃいけないし大変だから、まあ絨毯引いたけど靴のまま入っていくことにして、土だけ拭くようにしようと思ってね、置いたんで、ちょっとね、それでもう靴も入ってもらうことにした。ところがですね、引いた直後ですね、みんなここ来て、おーってこう靴を脱ぐんですよね。だよね、勝手にね。いや、靴履いていいんですよって言ったらね、なんか一生懸命言って、こう、そろっと歩くわけですね。ちょっとなんか落として、わっと入ってですね、やるわけですね。しかし、しばらくだったらですね、少々こぼそうが関係なくなる。本当に綺麗とはね、ちょっと物を落としてもまずいって思うしなんですね。本当に神様前に立つと、私たちは人との比較じゃありません。自分の罪に気づくんです。そして本当にこんな罪との私を憐れんでくださいという祈りは聞かれるんです。一つ目のポイントはね、砕かれた心で祈りは聞かれるんです。高いのは聞かれない、低い心、砕かれた心、その心で祈ると聞かれるんです。祈りはで、これは人との比較から生まれてきません。主の前に出るときにできるんですね。これも以前話した話ですいませんけども、さっき一緒に賛美したのは祈りちゃんって言うんですけども、ね、今高校2年生ですが、あの子はまだ小さかった頃、ね、熱を出しました。で病院に連れて行って、ね、お医者さん小児科に連れて行ったら、とってもいいお先生で、すごくこの先生は私は尊敬してるんですけど、勉強している先生なんですね。すぐにインフルエンザとか、ね、インフルエンザじゃないとか分かってくれて、ものすごく的確なんですけど、この先生の素晴らしいのはね、分からない時は分からないって言うんですよ。日本のお医者さんでは珍しい、勉強してるから言うんですね、ちゃんと。いやこれはよくわからない、なんでこんな熱がいたかわからないね。でこの薬を出してもこれは副作用はないから、まあ、飲んでください。でもだからといって聞くとわからない、意外じゃないんですよ。ちゃんとすぐ的確に見て、これはインフルエンザだとかね、これは違うとか言ってね、すぐ対応してくれる、すごくいい先生なんですね。長崎大学病院行ってもその先生の名前とすぐ知ってますみんなね。でそれでところでその先生に、ね、言ったの、いやわからないな、まあ、一応出しておくけどこれで下がるかどうかわからない、やっぱり下がりませんでした、ね、ですぐ分かった、これはアタックっては霊的な問題だなって。で夫婦で祈った、マタイの福音書には心一つにして祈ったら問われると書いてあるし、私の召された御言葉はそこにありますけど、ヨハネの15章の16節で後半は、私の名によって地に求めるものは何でも地があなた方の話題になりますって言葉だから、これは祈るといいなと思って夫婦で祈った、夫婦言いながら。ところがですね、下がらないんですよ、聖書に書いてあるのに。えっと思った。でね、やっぱ3日ぐらい続いたんで、3日続くとね、子供はやっぱり小さいとまずいから、熱が続くとこれはまずいと思って、神様って必死になったら言われた、はっきり言われた、ね、よく覚えてますよね。あなたは妻を裁いているってね。でね、私ではね、その頃すごくハードだったんですね。今は日本って九州が中心ですけど、当時は日本とか世界に結構行ってましたから、いやほとんどいなかったんで、こんなに一生懸命やってるので、この子供のことは奥さん頼むよって気持ちだったんです。奥さんだからね、熱出した時にどっかでね、奥さんもうちょっとしっかりしてくれよって思いがどっかにあったって言われた主に、ね、あなたは妻を裁いてるって ね、いやそうじゃないって、妻は一生懸命やってるって言ってね、ああそうかなと思って、主に言われたらね、素直ですから、すいませんでした、妻を裁いてました、すいませんって僕はやめたんですね、で本当間違ってましたって、それで祈ったらね、一発で下がったん、見事だなと思ってね、すいませんってね、下がってからね、いや実は神に言われて裁いてごめんなさいと言ったらですね、妻が言いました、いや実は私もさっき神に言われたんだとね、あなた夫を裁いてるでお互い熱が下がる前に言ってないとか面白いですよねで言ったらですね、でね、実はね、私がね夫のことをね、夫はですね、どんなに疲れていても、まあ、当時若かったから、どんなに疲れていても、ね、どんなにハードでも 他の人だったら、ね、一生懸命ね、とこうものすごく熱心になると、どんな疲れてハードでも。ところが家族だとね、ってこう、ね、家族こそ真剣にならなきゃいけないのにと思ってね、こう、怒ったね、騒いだわけです。それで神様に言われたんですよね、あなた夫を裁いてるって、夫は一生懸命奉仕で裁いちゃいけませんって、で、妻も悔い改めたんですね。でどっちもそれ神様からそれぞれ言われて本当に悔い改めて心砕かれた時に一発ですよ、あっという間に出てくださったんですよ。見事でした。あれね、忘れられない体験ですよね。ではね、高い心で祈ってると聞かれないんです。砕かれた心で低い心で祈ると祈りを答えられるんですね。誰かの救いを祈ってる時、その人の救いを祈ってるはずなのに、その人を祈りの中で裁いてませんか。もう固くないでどうしようもない人を許してあげてください。もうグードライバーしても固くないで本当に、もう神ないかわからない、こんなどうしようもない人を許してくださいとか、こういうのダメです。だってあなたそれを裁いてるわけでしょ。ね、神様本当に憐れんでくださいってね。こんな私さえ救ってくださったんですから、あの人をどうぞ憐れんでくださいって低い心で祈るときね、祈りは届くんです。高い心で祈ってても祈りは届かないんですね。これは一つね。で、すぐその後にこれ直接祈りではないんですけども、直接祈りではないんですけども、子供のことが出てくるんですね。15節からね、イエスに触っていただこうとして人々がその幼子たちを身元に連れてきた。子供たちをね、まあ、弟子たちはそれも最初叱ったんですね。まあ、イエス様は忙しかったからでしょう。でもイエス様の方は幼子たちを呼び寄せて、16節こう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めちゃいけませんと。神の国はこのような者たちのものです。でこういった17節、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。子供のようにってことは、つまり弱さを認めて素直な心で神様の言葉を受け入れないと神の国は入れない。祈りも一緒なんですね。本当に最後に素直な心で御言葉に従って神様に素直な心で祈るときに聞かれるんですね。で、さっき言いましたロバートさんね、そのアメリカの方なんですけども、昨日来られたんですけど、証しをしているとき2年半前に救われたんですね、日本で。嬉しいですね。アメリカ人が日本に来て2年半に救われたんですよね。で今ね、大阪のある教会に勤ってるそうですけれども、で2年ぐらい前に、彼は英会話学校で英語を教えてるそうですけども、街を歩いてたら、まあ、近くにローソンがあったって言ったんですよ。長崎でのことかと思ったら、大阪でのことね、大阪でね。でね、こうね、なんかご年配の女性の方がこう杖をついてこうなんかこう崩しそうな方歩いてたんですって。それで、ね、その瞬間なんかね、あ、祈ってあげたいと思ったんです。思ったんだけど、祈って答えられなかったらなんかあれだし、なんかちょっと恥ずかしい、どうしようかなと思ったんですって。でなんかその時思わずも思ったら、聖霊様がですね、まあ、大阪弁でしょうね、はい、祈ってあげなさいってね、こうね、なんかね言われたんですって。それでですね、彼はふって聖霊様がいたからね、あ、じゃあ祈ろうと思って近づいていって、そしてですね、どうしたんですかって聞いたら、実はちょっと打ってここをなんかこう打ち見してフェイスでこういないんだってことを言ったんですって。で今病院に行ってんだけど、なかなか痛みが取れないって言われた。でお祈りしていいですかって言って手を置いて祈ったんですよ、その町の中でね。それでこうでイエスキ、まあ、日本語にすればイエスキリストを名によって命ずる、癒されよってね、痛みを去れって祈ったんですってね。それでまあ本当に素直に単純に座っても短くですよね、祈って手を取ったんですね。そしたらね、向こうの人はね、いきなりびっくりした顔してね、痛くないって言うんですって。で言ってました、驚いたのは自分だったって。本当ですかって言ってですね、いや本当に痛くないって言ったんですって。と思ってね、びっくりして、でそれで、あなたはどこにいるんですかっていうか、いや、あそこの英会話学校にいますよって言ったら、次の日なんかお礼を持ってきたって、お菓子かなんかね、日本人って分かるでしょ。だからなんか本当に治ったんですね。この時面白いんですよ、聖霊様に祈ってあげなさいって言われた促しに素直に従ったことと、単純に痛みがなくなるように単純に祈ったんですね、御言葉に立って実に素直に。でなんで、難しく考えてませんか、いろんなこと。ナーマンはですね、7回ヨルダン川に浸れって言われた時に、旧約聖書のね、怒った最初、ね、もっとなんかね、難しいことを言ってほしかったですね。でいい部下がいて言いましたよね、難しいことだったらやったのに、簡単なことじゃないですかって言って、やったら治っちゃったでしょ。神様が求められることはね、難しいことじゃないんです。幼子になって神の言葉を受け入れて応答することなんです。感謝しなさいって書いてあるじゃないですか。 単純じゃないですか。あんまり単純すぎてね、多くの人はなかなかクリスチャンなのにしなかったりする。ちょっとやるけどそれ以上しなかったりする。でも聖書は単純に書いてある。その御言葉を単純に受け取って従う、本当の素直に素直に従う人が神の業に預かるんですね。これすごく大事なところなんですね。子供のように御言葉に単純に従って素直な声で受け取るってことがね、すごく大切なんですね。それはね、できている。これ二つ目ね。で、あ、それでね、まあ、三つ目に行く前に、この二つ絡めてですけども、以前話したかもしれませんけど、宮台教会の南牧師が今駅前のね、店長さんになって、駅前店で店長さんになって、で、仕事してるんですけど、なかなかこう人の配当がうまくいかなくて、あるすごく忙しい時間帯に、人がどうしてもいなくて、彼一人になったんですね。これでも目が回るが忙しくて、でもとてもまあ大変だったんですね。これでも神様にですね、困った時に、もう素直に単純にですね、助けてくださいって叫んだらですね、実は一番最初彼がそのイオンモール店から宮崎駅前店に行った時に、その時アルバイトで行った時に、なんていうか年長のご婦人がいてですね、その店のキャリア、でその人が散々なんかね、ぶつかってきたんですって。でその人がちょうどね、私服でね、買い物してたかなんかでね、通ったんですよ、目の前を、ね、ああと思ったんですって。で、まあ、もちろん私服だからね。でその通り過ぎて行ったんですって。そしたらね、そのままね、後ろから入ってきて店に。で本当はね、私服でやっちゃいけないんですが、あんまり大変そうだから慌てて全部いろいろやってくださったんですって。それで最後にね、これだから、まあ、無料なんていうか、アルバイトでつかないですよね、やってくださって、そして助けてくれて、で最後に買い物してたの、いっぱいそれを置いていって、これ今日家に持って帰りなさいとか言ってですね、でそしたらそれは全部奥さんが祈っていたことはものだった、持って帰ったら。でこういうことがあったんですね。でなんで、本当に子供に助けてくださいって素直に叫んだり、本当に砕かれた声で求めるとね、シュッと答えるんですね。で、3つ目いきますよ。3つ目で、3つ目終わったら一番最初に戻りますから、35節、ね、イエスがこれ、エリコのところです。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていたと、ね、当時盲人の人は社会福祉なんてないから物乞いをしています。ただ物乞いしてたら生活できるんです。なぜか、当時の社会でユダヤ人は貧しい人とか困っている人とかハンディを持った人に施しをすることは神に仕えることの一つだから、ね、俺は物乞いに行ったらちゃんと物が与えられるんですね。だから、ね、生活してたわけじゃないです。それで物乞いをしてたわけですね。そしたらその時に人々がたくさんこうバーッと通ったわけですね。群衆が通っていくのに耳にして、これ一体何事ですかと聞いたと、うわーって言うから、なんだって聞いたら、実はイエス様がね、たくさんの人がイエス様の前に集まって行ったわけです。なぜのイエスがお問いなのだと言われたと。でそれ聞いた瞬間、この盲人は大声で、大きな声で、ね、まあ、今やってもいいんですけど、びっくりね、今日はみんな起きてますね。ダビデの子のイエス様ってね、大声叫んだわけですよね。私を憐れんでくださいってこう叫んだわけです。だから彼を黙らせようとしてってとんでもないと思うかもしれない。実はね、イエス様って道を歩きながらいろいろ教えるんです。で弟子たちはそれを聞いてるわけです。でして聞いてるのに、この人が大声でね、ダビデの子のイエス様って言うとね、聞こえないでしょ。だからうるさい、黙れっていう、そういうことなんです。これは実はそういうことなんです。これはそれで黙れって言ったら、でもそしたら彼は黙ったかというと、ダビデの声、私を憐れんでくださいと叫びたえた。でこの叫びたえたって言葉は、この大声は大きな声、ただの叫びたえたってのは言語の意味で言うと、ただこう大声出したんじゃなくて、絶唱した、ちょっと悪く言えばわめき散らした、よく言えばもう絶唱してもう叫んだって感じなんです。まさにだからもっと大きな声でイエス様って言ったってことなんですよね。いやね、これは実は後で話しますけど、一つ一節からのところ関わるんですけどね、諦めないね、黙れよって言われたからね、シュンとならない、もっと大きな声で叫ぶほど求めた。そしたらイエス様が立ち止まった、教えてたのにプッと立ち止まって、彼を呼んでくれた、ね、そばに連れてくるように言いつけられたと。で41節、この盲人は近寄って行ってきたら、イエス様なんて言った、今日これ3つ目のポイントね、私に何をしてほしいのかって。さて今日皆さん、イエス様あなたに言われます、私に何をしてほしいのか。自分のことでもいいし、家族のことでもいいし、友人のことでもいいし、敵対してる人のことでもいいです。何をしてほしいのかって、何をしてほしいの。盲人が叫んでるんだから、普通考えたら目を直してほしい、よくしてほしいに普通は思うじゃないですか。でもイエス様は具体的に 何をしてほしいんですかって聞いて、この盲人が目が見えるようになることですっていう、これおそらく目って日本語だとあれですけど、英語だとこれ両目って意味でしょうね。両目、この両方とも目が見えるようになることですって言った時に、イエス様は彼に見えるようになれ、あなたの血もあなたを治したと言って見えるようになったわけですよね。で、今日はここの詳しい話じゃなくてポイント一つね、具体的に言われたんですね。何をしてほしいのかって。で、祈る時にあやふやな祈りをしないでください、憐れんでくださいってのは悪くない、本当に憐れんでください。でも何をどう憐れんでほしいのか、何をどう答えてほしいのか、具体的に言ってほしいんですね。これとっても大事なんですよね。だって幼い子供がね、お父さんに何かを頼むときね、もちろんね、ある程度成熟してきたらね変わりますけど、幼いときね、お父さんに物を頼むときね、これ欲しいって言いませんかね。お父さん、お父さん買ってくれるのは何でもいい、お父さん僕に一番いいものをくれるから、お父さんのいいと思うものをくださいなんて言いませんよ普通成熟したら別ですけど、普通はですね、私今でも小学校4年の時にね、お父さんに自転車買ってもらったんで強烈に覚えてるんですけど、ね、欲しかったからすごく、でちょうど少年サンデーをいつも読んでいた、ね、伊賀の影丸とかあったんです ね、 ですね、でその少年サンデーの一番後ろにですね、当時流行ったんで、方向指示がピラピラピラピラピラピラってつく自転車が一時だけ流行ったんで、ね、後から思えばくだらないと思うんですけど、その時流行ってんで、その時4年生の私はなんかそれはすごく憧れだったんで、ね、で変速が5段階ぐらいついて、ね、スポーツドリンク、ね、でそれでそれがうち家風呂がなかったから当時銭湯に行ってたんですけど、銭湯に行く途中の自転車屋さんに1台だけ置いてあったん、ナショナルだったんですね、忘れませんね。それが欲しかったんだ、お父さんこれ欲しいんだってね、誕生日半月前からもう交渉ですよね。で風呂行くたびごとにこれこれとか言ってですね、でね、ね、普段祈らないその時だけはこれが絶対誕生日で残ってるように祈りながらですね、そしてそれをその時にね、どの自転車でもいいんだよと、乗れたらいいなんて言いません、この自転車ってなるんですよね。関係が悪くなかったら普通そう言います。でもちろん神様のような一番だから、私は間違えることがあるから言った時に、いやそれは違うよとかね、ちょっと報告変えなさいって言われたら別ですよ、その場合は別です。でもまず素直に具体的に求めることが必要なんです。これ祈ってます、具体的に。具体的に祈れないってことはね、求めがはっきりしてないんです。求めを具体的にはっきりさせてください。そして神様に祈ってください。そして神様はね、教えてくれますから、違う場合は違うよって。私去年カンボジアに3回行ったんですね、1月と8月と12月に。で私は1月は行かなきゃいけないと思ったんです。どうしかったらちょうどまだ東京のカバーリングに1月になったから、で、ね、それで行かなきゃいけないと思ったんですね。で、今日はね、お金がなかったんですね。でね、祈ったんですよね。神様どうか行けますよって真剣に祈ったんです。そしたら祈った直後にですね、息子からお金を送ってきたんですね。でね、びっくりしましたよね。次男坊でしたけども、ね、それでね、びっくりですね。そのお金がカンボジアに行くためのお金ぴったりだったんですよね。びっくりしましたね。で、私は額叶えてますからね、飛行機代これだけ、これがこれだけ、全部でこれだけ、11献金入れてこれだけってこう祈るときいい加減に祈りませんから、具体的に祈りますからね。これでね、8月はですね、もう私行かないと思った、もう東京安定局の直轄になったしね、ちょっともうちょっと行かない方がいいかなと思ったんで、そしたらですね、シーバー牧師が言ってきたんですね。今回は九州から出ないんですかって。だから行きたいのって言ったら行きたいって言うからね、じゃあ言ってあげるわって言ってね、シーバ牧師たちが九州から行きたいって言ってるけど、九州から行ってもいいですかって聞いたらね、いいよって返事だったんです。それでよかったですねって言ってね、山陽に行くことになったんで、頑張ってきてって言ったらですね、連絡が入ってきたんですね。木原牧師はどうしたんですかって言ってね、木原牧師が行くと思ったから許可をしたんですってそんなこと言ってないと思ってですね、ちょっと間に人を返したからですね、いえじゃあ行かなきゃいけないと思って、それで困ってですね、神様って祈った日に事件に。ちょっとお金はあったんで、滞在費ぐらいはあったんだけど、飛行機代がなかったん。8月高いし、ね。まあ九州はちょっと安いんだけど、でも高いから、神様って祈ったんですね、11献金も含めて。そしたらですね、ある教会からですね、外部11献金をその日の夜の第3礼拝、夜の礼拝の時ね、木原牧師で持ってきてですね、これは今年の夏ね、ちょっとボーナスが入った人がいて、教会に献金があったから11献金ですって言ってね、教会としてのこれは海外選挙に、イダヤ牧師は海外選挙に使ってくださいって指定献金だったの。びっくりしてね、それでなかったね、それで飛行機代ぴったりですよ。 ああ見事ですよね。で12月もね別の形で行けたんですけども、面白いなと思うんですよね。あの祈るときかなり具体的なんですよ。11献金のこの、それで8月に関しては滞在費は別だったんですけど、飛行機代がなかったから飛行機代を具体的に祈った。1月に関しては全然なかったから祈ったで、かなり具体的に祈ったんですね。ピタッと見せたんですね。で皆さんね、祈りって答えられるんです。具体的に求めてください。で祈るといつも全部ねいいよっていうわけじゃないかもしれません。神様愛の方だからね、私が間違ったことを求めたら方向をね言ってくるかもしれません。でも言えばいいですよ。神様怒ったりしませんから、いやそれはこっちにした方がいいよとかって教えてくれる。で交渉すればいいですよ。いやそう言わずにとか言ってね。だってあの漱石出てるじゃないですか、なんだっけ、あの50人いや40人30人20人10人とか言ってやってるでしょ。いや聖書にちゃんと書いてあるじゃないですか。でもっと神様と生きた交わりをしてほしいんですね。具体的に求めてる、具体的に。そして最後に戻ります、一節に、ね、一節から今日のところに、いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らにこう例えなさい。一節ね、一節に戻りますね。でこれ失望してはならないことを教えるためってことは、失望してしまうことがあるってことなんですよ。つまり祈っていてもすぐ答えられなかったり、年々何も変わらなかったりすると失望してしまう。そう失望してしまうことはないようにってことなんです ね。ある町に神を恐れる人を人とも追わない裁判官がいたと。これ面白いんです、後で本人が自分で言ってるから。でその町に一人のヤモメがいたと。この裁判官というのはもうなんていうか、まあ、悪い裁判官ですね。ヤモメというのは本当に悪い立場の代表だと思ってください。彼らのところにやってきては、私の相手を裁いて私を追ってくださいと言ったと。で彼は裁判官は、悪い子の裁判官はしばらくは相手にしなかった、取り合わなかったけども、後にはコロコソカにこう書いてある。私は神を恐れる人を人とも思わないかと自分で言ってんの。面白いですね、聖書ってね。自分でね、神を恐れる人とも思わないけども、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がない。ひっきりなしに来るから。この女のために裁判をしてやることにしよう。でないと、ひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないからやったと。これはね。もちろんこれは悪い裁判官だからです。まして、ね、不正裁判官ってことを聞きなさい。7節。まして神は、愛と哀れに富んだ誠の神は、正しく裁いてくださる神は、本当に全能の神様は夜昼、ね、神を呼び求めている、もういつも絶えず求めている先民、ユダヤ人でありクリスチャンですね、のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうかと。だから私たちが忍耐強く祈るならば必ず答えてくださると。神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますよって書いてあるんですね。でもね、4つ目のポイントはね、祈りはね諦めてはいけないの。忍耐強く祈るんです ね。英語で忍耐ってペーシェンスで合ってるんだっけ、合ってます、英語わかる人ちゃんと答えて合ってますよね、合ってますかね、ペーシェンス合ってますよね。忍耐強く祈る。でね、このね、この忍耐強く祈るっていうのはね、みんな苦手なんですよね。でもね、忍耐強く祈るで、このこれが実は大事なところなんですね。諦めないで祈る、失望しないで祈る、ね、でこの時ひっきりなしに書いてあるでしょ。で、まあ、パウロはよくしつこくって言いますけども、人にしつこいのはダメです。人にしつこいと嫌われます。まあ、今日はバレンタインデーです ね。急に世の中の話になりますけども、こっちを振り向いてくれるまでチョコレートあげ続けて、チョコレート漬けにしてもダメ、嫌われますしかしですね、神様に対しては、まあ、しつこくと言いましょうか、ひっきりなしにと言いましょうか、答えられるまで諦めない、まとめていくということですね。で神は必ず答えてくださる。でもその時に、忍耐がいるんですよね。これが4つ目なんですよ。で誰かの救いを祈っている方、すぐ答えられたらいいですね。でもすぐ答えられないことがある。でも諦めないでください。時が来たら神様は見事にやる。なんですぐ答えてくれないのと思うかもしれませんけど、実はすぐ答えられない時に整えが来るんです、すごく、ね、昨日も少しお話しましたけれども、ね、ジョイ牧師のお父さんもお母さんも救われました。お母さんはね、少し早めに救われましたけども、その後介護をして半年の約束で4年かかったわけですね。で4年かかって告別式の時にですね、伝夜式の時にですね、お父さん最初は出ないと叩こねたんですね、あんまり悲しいから ね。それでジョイさん牧師はですね、イライラはしないけれどですね、出てくれなきゃ困るって感じでです ね思ったところがね、救われちゃいましたよね。本当に救われましたね。言いましたけど、あの記念会の時にあんだけ大きな声で賛美して、あんなに 途中から笑顔になったっていうのは、まあ、救われてないとなりませんよね。本当に救われたんですよね。でも93歳ですよね。20年ぐらい前かな、25年ぐらい前か忘れたけど、行った時ですね、私はですね、追い返されたわけですよね。君はこの子の両親の許可を取ってるのかとか言ってね、はとか言ってね、私ジョイ牧師に頼まれて行った。ジョイ牧師のうちに、ジョイ牧師が家庭教師してる男の子か女子ですけど、2人ぐらい生徒がいて、福音を語ってくださいって言われるから、ジョイ牧師頼まれたから断れないでしょ、怖くてね。だから行った。でね、エス様と話してたらですね、お父さんがいきなり入ってきてですね、君はこの子の親に許可を取ったのかとか言ってね、いや許可とか言って、ね、言われないから、ああとか言ってたらですね、そんな宗教の洗脳しちゃいけないとか言ってね、帰りなさいとか言ってですね、もう怒られて帰りました、ね、厳しい方でしたよね。ね、それで意識もしっかり、93歳でボケてません、全くね。でも問いが来たら見事に救われましたよね。その間たくさんの人が祈りましたよね。特定の人じゃなくて、一番祈ったのはジョイ牧師だと思いますよね。特にこの4年間はずっと一緒にいたからね。なんで4年間だったんでしょうね。なんで93歳の人に、分かりませんよ。それは主の手の中ですよ。なんで91歳じゃなくて93歳なんですか。分かりません。神の手の中にあります。でも神様が一番良い時に救われたんですよね。神の方法で救われる時はあっけなかったですね。本当にあっけなかった。ちょっと信じられなくてあっけなかった。でも本物の救いだった時があるんです。でもね、忍耐強く乗らないといけないですね。もしかしたらすぐ答えることがあるかもしれません。でもなかなか答えられないこともあるんです。諦めないでください。でね、今日はその4つで、それでここに、人にはできないことが神にはできるって書いてあって、これは直接的には救いに関わることなの。ここの伝言関係からいけば、でね、神にできないことなんて一つもないんです。祈る人たちを通して寄っていましたよ。もう終わりますけどね、寄っていましたよ。一つは砕かれた心、低い心で祈る。もう一つは幼子に素直になって、単純に御言葉を信頼して祈る。もう一つは具体的に祈る。具体的に神様に求める、ね、そして最後に忍耐強く諦めないで祈る。ですから、必ず神は答えてくださいます。でお互いね、その神様と見ていきましょう。お互いの人生の中に、生活の中に、こんなことなんて思わないこと、人はこんなことってね、なんかいろいろ言います。神は絶対バカにしません。どんな大きなことを祈ってもいいし、どんな小さなことを祈っても神様はちゃんと聞いてくださいます。もちろんね、時として祈りの方向を変えなさいよとかね、いやもっと大きく祈りなさいよとかね、いやそれはちょっとあなたに良くないよっていうことがあるでしょうけども、祈ってみてください。自分で勝手に決めつけないで。神様、あなたが思うより大きかったり広かったりするから神様に大胆に祈ることです。その時神は答えてください。神にとって不可能は一つもないんです。神にはできないことって一つもないんです。あなたにも私にもできないことだらけなんです。この地上では人の心は作り変えれないし、自分さえ作り変えれないし、もうどうしようもないことがいっぱいあるんです。でも神にはできないことは一つもないんです。その方に向かって私たちは祈りの手を挙げてね、声を上げてほしい。神様待ってますよ、あなたが祈るのを。そしてね、祈るときに主はあなたの祈りに答えてくださるということをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。主様、私たちが本当に砕かれた心で、主人のようにあなたの前に立って砕かれた心で祈り、また本当に幼子に素直な心で御言葉を単純に信じて祈り、そして具体的に大胆にあなたに求め、また諦めないで忍耐強く祈り続ける力をいただいて、答えを見るまで祈ることができるように。あなたは必ず答えてくださいます。あなたにはできないことなどありません。そのあなたの答えを豊かに見させてくださり、栄光を表してください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに、あなたが御手を伸ばして豊かに答えてください。主イエスキリストの名によって命ずる、心と体を癒しされよ。イエスキリストって命ずる、心と体を治れ。 恐れの霊、不安、その人の力消えてなくなれ。シャローム、平安あれ。シャローム、平安あれ。喜びと平安を添えてください。がんよ、イエスとなってめでる、消えてなくなれ。腫瘍、イエスとなってめでる、消えてなくなれ。股関節の痛みをイエスとなってめでる、根本に触れて消えてなくなれ。境内の必要があります。イエス様、この境内の必要を満たしてください。イエス様、いろんな理由がありましたけれども、あなたは憐れみの神です。許してくださり、この必要な境内を豊かに満たしてください。あなたの手で満たしてください。イエス様によって全ての必要が満たされるようになれ。豊かに境内を祝福してください。導きに関してすごく混乱している人はいますけど、いろんな人の意見を聞くことをやめなさい。人の意見を聞かなきゃいけない時があります。でも逆にちょっと人の言葉を横に置いて神様前に出なきゃいけない時があります。あなたは今神の前に一人で出る時です。祈りと御言葉にかけなさい。私はあなたにはっきりと示そう。また示されたことがあるならば、それをしっかり告白し、そこに立って踏み出しなさい。ただ待ってるのではなくて、その言葉に立って信仰の歩みを開始して踏み出しなさい。あなたが1進むとき、私は10、100のことをなそう。でもあなたが1進まなければ、その私のしようとしていることは受け入れません。あなたが1踏み出すなら、私はそれを100、1000にもしていこう。愛する子よ、信仰を持って踏み出しなさいと主を教えます。ありがとうございます。一人一人の家庭の中に祝福を置き、お仕事を祝福し、学業を祝福してください。どんなに文句を言っても、人を責めてもつぶやいても何の解決もないことは、あなたはもう十二分に知っている。愛する子よ、心を定めて私に向かって感謝の声を上げ、私に向かって叫びなさい。私はあなたにはっきりと答えていくと主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたは一人一人に触れてくださっていることをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪魔、主イエスキリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。河村さんが総額に戻ってきましたので、神様に感謝をしたいと思います。